皆さんこんにちは。新刊ラジオ第232回5月18日号ブックナビゲーターの矢島雅宏です。さあ今日はですね、新刊 JP 連動企画インタビューで5月病対策第2回ということで、常沢佳穂子さんの登場です。常沢さんといえばですね、以前新刊ラジオでも、昨年の11月に、メガトレンド2010という本を紹介しています。皆さん覚えてますでしょうか。そんな常沢さん、リクルートや楽天といった企業を経てですね、26歳の時にトレンダーズという会社を立ち上げています。この会社、女性と働くをハッピーにという企業理念のもと、女性に特化したマーケティング事業や企業の PR 支援事業、さらにですね、女性の起業やキャリア支援サービスを行っています。まあ、結構セミナーなんかもね、頻繁に開いておりまして、まあ、女性の起業支援、またね、女性のその社会支援といったものをですね、軸に様々な活動されている方です。今回のインタビューでもですね、女性の支援についてね、語っていただいたんですけども、ものすっごく熱く語っていただきましたので、まあ皆さん聞いてみてください。というわけで今回紹介する本は、そんな常沢さんの本です。白いスーツで内定をという本なんですが、表紙にですね、白いスーツを着ている常沢さんが写ってますけども、この本は主にですね、就活生に向けて書かれた本でですね、常沢さん自身の経験から会社に入るにはどうしたらいいかというのがね、載っています。まあ、白いスーツというのはね、なかなかこう着ないと思うんですけども、就活の時にあえてこう白いスーツで女性らしさをアピールして内定を取ってみてくださいよというね、提案らしいです。基本的にですね、常沢さんはこう女性に向けてね、メッセージを発している方なんですけども、本を読んでみた感じだとね、男性の方でも十分に役に立ちますし、必要なこと書いてありますのでね、まあ、女性向けといって経営しないで、まあ、男性の方もですね、見てみてほしいなと思います。さて、常沢さんなんですけども、自分でね、会社を起こした起業家でね、こうバリバリの経営者だからね、怖かったらどうしようかなと思って、こうちょっと緊張しながらインタビューに行ったんですけどね、本当ね、綺麗でね、優しい方でした。ザックバランなとこはザックバランでね、なんて言うんでしょうね、結構経営者というよりはなんかこう先輩という感じでしたね。社会人の先輩、こんな人いそうだなという感じだったんですけども、まあ、バイタリティがすごい溢れる方だったので、まあ、ぜひぜひ聞いてみてください。でですね、このラジオと連動しています新刊 JP のサイトの方ではですね、動画の配信を行っております。さっきから綺麗綺麗と連発しましたけど、常沢さんがどのぐらい綺麗なのかはですね、こちらの動画を見ていただければと思います。では行ってみましょう。本編です。佐藤さんは悩んでいました。
就職どうしよう。内定はもらったけど、本当にこの会社でいいのかな。
就職活動中の佐藤さん、彼女には一つの夢がありました。自分の好きな仕事を見つけて、結婚しても働き続けたい。しかし現実はそんなに甘くありませんでした。大学を出ても本当にやりたいことが見つからず、就職活動も難航していました。そしてそんな中、仲の良かった先輩が結婚し、会社を辞めたという連絡があったのです。
社会は辛いわよ。女だからってお茶組とかコピーを押し付けてくるやつはいるし、セクハラされたこともあったし、給料も同期の男の方が多かったしね。幸い彼も結構収入あるし、会社辞めても平気かなって。そんな会社ばっかりじゃないとは思うけど、あなたも会社選びは慎重にした方がいいわよ。
私は結局何がやりたいんだろう。決まらないならやっぱり早く結婚して主婦をしてた方がいいのかな。女にとってはまだ大変な社会みたいだし。
なるほど。まあですね、こういう佐藤さんみたいな悩みね、確かにありますよね。何がしたいかわからないっていう悩みは、まあ学生の方共通だと思うんですけども、今回はですね、この女性ならではの悩みもちょっと加わっています。なのでね、こうね、僕のね、友達とかがね、佐藤さんみたいな状況になったら、まあ何を話してあげたらいいかなとね、やっぱ僕男性だからちょっと困ってしまうわけですよ。というところでですね、今回はちょっと強力なゲストをですね、お呼びしようと思います。では早速ご登場いただきます。常沢佳穂子さんです。
はい、こんにちは、トレンダーズの常沢です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
常沢佳穂子さんはですね、トレンダーズという、会社の社長さんでですね、強力なゲストなんですがそうですね、はい、まあ、プロフィールをちょっと、まあ、後でお聞きしますけれども、はい、とりあえず今ドラマがありましたけども、はい、 この佐藤さんへのアドバイス、あの常沢さんでしたら、はい、どのようなアドバイスをしたいですか？
ね、佐藤さん悩んでますよね、
はい、
あの本当にあの皆さん同じような悩みを抱えていると思うんですけど、私からあのもし佐藤さんにアドバイスをするとしたら、誰しもがこの会社でいいのかなって思うと思うんですよ。なぜなら正解って絶対分かんないんですよね、
はい、
なので2つ方法があって、1つはまず、まあ、この会社でいいのかなって思ってる限り、まあ、就職活動をやめずにまだまだいろんな会社を見て回る、
うん、
何しろ学生さんは世の中のことを、ね、まだ働いたことがないから分からないので、
はい、
徹底的にもっと数を見るっていうのは一つ。そうするとその一番かは分かんないけど、今まで自分の見た中ではやっぱりここがいいよねっていうことは比較対象の中で納得感っていうのは得れるかなっていうのが一つ。ただそれでも永遠のその腑に落ち感というのはないと思うので、私は人生何でもそうだと思うんですね。結婚でも仕事でもこれだって思うかどうかっていうことは、その決めた後の結果を見ないとわからないから、
うん、
じゃあ佐藤さんはこの会社に入ったら自分はこういう目標を絶対達成しようっていう、先に何かその先に決めるっていうことが大事で、
はい、
この会社を選んだことが佐藤さんを幸せにするわけではなく、
うん、
一つの通過点に過ぎなくて、その会社に入った結果自分がどうなりたいのか、
うん、
結局誰この人と結婚したら幸せになるじゃなくて、この人と結婚して一緒に頑張ってこういう結果を導くんだって、その決断は結果にイコールではないんですよね。その後の行動をどうするかっていう先のことをもうちょっと考えて明確にイメージするっていうのが一つかなと思います。でもこれはいわゆる一般的な就職の悩みで、佐藤さんの場合にそこにプラスアルファで女性としてやっぱ結婚して主婦した方がいいのかなとか、世の中って大変なのかなって思ってらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、そんなことないですよ。あの何が言いたいかというと、割と今の世の中女性を応援している人が非常に多いし、
はい、
企業側も女性を育てたい活躍させたいというそういうことをやってる会社の方がイケてる会社だと経営者の人はみんな思ってるから、
うん、
まあ、比較的あの働きやすくはなっていると思います。ただそれって時代と比べることはできないので、じゃあ佐藤さんの中で比べるとしたら結婚して主婦になるか仕事をし続けるかっていうことですよね、
はい、
でその選択肢をたくさん持つために有利なことは、あの別に結婚して主婦になるっていうことが悪いということではなく、私はその自分一人の間、まず結婚してない間はとにかく一生懸命仕事頑張ってみれば、自分が向いてるか向いてないか、それがやりたかったのかやりたくなかったのか分かると思うんですよね。今はまだ何もしてないからはっきり言って不安なだけで、
はい、
何も分からないだけで、意外と私は仕事向いてるわって思ったりするかもしれないんですよ。で一つだけ覚えておいてほしいのは、当てになるのは自分だけですから。
なるほど
結婚したから幸せになれるかどうか分からない、
はい、
私の周りでもたくさん結婚して離婚してる人いますし結局この人は収入があるから大丈夫って言っても、
はい、
離婚してしまったらまたゼロに戻るわけですから、
はい、
自分の力をつけることが最も安定の近道だっていうことは常に考えて、仕事は裏切りませんから、男は裏切るかもしれませんがなのであのしっかりと力をつけるっていうことをまず第一優先に考えていったら、女性としても磨きがかかると思うので、きっともっといい男が寄ってくるかもしれませんし、
はい、
というわけでまず佐藤さんはその会社で入ってどういうイメージで頑張るんだってい こう自分の中でイメージを作って、それに向かってスタートを切るっていうのがいいんではないかなと思います。
といったですね、こういった感じの常沢社長が今日来ていただいたんですけども、その常沢社長のですね、言ってることを、
はい、
まあ、主にあれですね、あの女子大生がその就職することでまとめたのが、
はい、
今回ご紹介する本、あの白いスーツで内定をという、
そうなんです、表紙スーツ着ちゃってちょっとなんか若
ぶって、いやでも結構可愛らしい
本当ですか、ありがとうございます。
あの今日はなんか黒でいらしてたので
スーツなんか着ないくせにってみんなにすごいバカにされますけどはい、あの就職活動の時に、うん、あの皆さん紺のスーツをお召しになりますよね。
そうですね。
で私はずっと白いスーツを着ていて、
はい、
まあ、はっきり言って浮くんだと思うんですけれども、
はい、
まあ、自分の中ではなんかこう自分は一番その色が似合うとか、
うん、
なんかそう思って自分なりのこう、まあ、主張というか、まあ、なんか別にこう反発してたわけではないんですけど、自然と自分に似合うものを選んだ結果、まあ、普通の人と違う格好をして就職活動してたんですけど、でも別にそれが結果にマイナスを与えることはなく、むしろ非常にいい結果をいただくことが多かったので、まあ、自分らしく、まあ、仕事選びしたいなとか、そういうふうに考えている女性にこう勇気を得てもらえるような本になればいいなと思って書きました。 私あの大学生の時成績がすごく悪くて、
はい、やりましたね、
はい、しかも就職氷河期で、はい、みんなにあのしかも性格もわがままだったのでみんなにどこも内定できるはずがないと言われ悔しくて、どういうふうに内定をたくさん取るまで戦略を立ててやったかっていうことが書いてあるので、はい、あのぜひまたその就職活動だけじゃなくてその自分が成長するための会社選びだとか、まあ、あの若いこれから仕事頑張りたいなって思うあの女性の方にはぜひ読んでいただきたいと思ってます。
でですね、そういったその常沢さんが、はい、今はその働き始めの女性に向けた本だったんですけども、はい、もう一点ですね、はい、ダイヤモンド社よりその自分の会社を作るということというタイトルで、はい、
それロングセラーなんですけど、ね、おかげさまで、
はい、こちらはですね、あの常沢さんが今そのトレンダーズという会社を立ち上げたのが、はい、26歳の時
ですね、はい、そうですね、はい、
でこれが、どういった動機で、その行ったのか、うん、はい、またそのちょっとエッセイ調にもなっていますよね。
あ、そうですね、うん、あの自助伝というよりはノウハウ本なんですけれども、はい、皆さんがイメージをつけやすいように、まあ、私を一つの事例としてどんなことで悩んで苦しんだかとか、その結果どういうパターンにたどり着いたかっていうことを、まあ、自分の会社を作るということっていうテーマで、まあ、大体社員が3人ぐらいで売上1億ぐらいの会社を目指してまずは企業スタートさせようねっていう話を書いてある本なんですよ。で今まで結構本7冊ぐらい出させていただいて、それが本格的に出した1冊目で、私もとても思い入れが強くて書き上げるのに本当1年半ぐらいかかったんですよね、うん、その間に一人子供を産んだりとか、まあ、いろいろ本当思い入れのある本なんですけれども、非常にこう皆さんのまあなんか心を揺さぶるというか、男性の方も女性の方もあのサラリーマンの方も起業した方も読んで、仕事に対して少し一本筋が通ったって言っていただく方が非常に多くて、もう本当にあの、まあ、Amazon とかでは本当賛否両論で大きく分かれているんですけれどもかなりたくさんの書き込みもいただいて、まあ、私にとっても非常にこう一つの成果として思い出深い本なので、まあ、ぜひ手に取っていただければなと思います。
はい、はい、なるほど、分かりました。では最後にですね、はい、白いスーツで泣いてもうすでに発売されている本ですので、はい、もしかしたらお持ちの方もいるかもしれません、
はい、
そういったですね、読者の方、またこれから読者になってくれるであろうリスナーの方にですね、
はい、
メッセージがありましたらお願いいたします、はい。
まあ、私自身は非常にいろいろなところでインタビューを受ける機会が多くて、そういうふうにこうインタビューだけ切り取っていただくと、なんかとてもこうすごくなんかサクセスストーリーというか、まあ、大して成功してませんが、まあ、女性の中では珍しく頑張ってるよねっていうふうに高い評価をいただくことが多いんですね。でも全然本当にそんなことなくて、すごくもがいて苦しんで、もういっぱい壁にぶち当たって、なんかこう傷を作りながらなんとなく強くなってきたなっていう部分は、そういうのってやっぱり本でしか表現できない部分なんですよ。ですのでなんかこいつうまいことインタビューでは言ってるけどって思ってる方はぜひ本に手に取っていただければ、一緒になんか頑張っていく勇気がそこからお互い共感できればなと思っていますので、読んでくださった方本当ありがとうございますというのと、これからも頑張っていろいろ本を書いていきたいと思いますので、まあ、今後ともよろしくお願いしますということで、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
本当に熱いゲストの方でした常沢かほこさんでした、
はい、ありがとうございました。
白いスーツで内定を、常沢かほこ著、ゴマブックスより定価1260円で発売中です。日本放送上柳雅彦のサプライズの10時のちょっといい話をまとめ大ヒットした車椅子のパティシエが CD ブックになりました。ただいま車椅子のパティシエ CD ブックの予約販売を全国のセブンイレブン、アマゾンで行っております。本の中から6話、さらに番組に最もリクエストの多かった2話などを加えた計10話を上柳雅彦さん本人が朗読、番組とは少し趣向を変えた特別収録版です。ぜひご自分の目で耳でお確かめください。はい、というわけで新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、今回の常沢かほこさんのインタビューいかがでしたでしょうか。ですね、僕はですねインタビューの感想としてはですね圧倒されましたね。 女性の起業についてどう思いますかとかですね、女性のその働き方についてとかいろいろ聞いてたんですけれども、喋る喋るでも僕質問を挟むね、こうタイミングが見つからないというですね、いや本当いつも普段ね一人でペラペラ喋ってるからね、喋りには自信があるつもりだったんだけども、負けたなと思いました。本当にですね、やる気のあるというかですね、バイタリティ溢れる方違いますね。皆さんもですね、まあ、この新刊ラジオ聞いてる中で女性の方結構いると思うんですけれども、ああいった女性目指してみてはいかがでしょうか。では最後に常沢かほこさんより告知があります。こちらをお聞きください。常沢かほこさんから告知等ありましたら。
告知、はい、本を読んでいただいている方はなんかこいつ実際どうなんだろうって会ってみたくなることもあると思うんですね。で、トレンダーズでは毎月1回トレンダーズサロンといって、まあ、女性を対象にしたイベントをやってるんですね。例えば今まででしたら片山さつき先生とか大英の林会長とかいろいろな方をお呼びして、皆さんとそのキャリアアップの、まあ、楽しいトークショーみたいなものなんですけれども、まあ、参加無料で毎月やっていますので、私が素敵なゲストの方、例えばこれからだったら精神科医の加山理香先生とか、アイモードで有名な松永真理さんですとか、はい、他ではなかなかお目にかかれないような方を呼んで、私のこう等身大の目線で皆さんにお役に立てるような話を引き出したいと思いますので、ぜひトレンダーズサロンで検索していただいて、無料ですので遊びに来てください、はい
は
い。
場所はこちら恵比寿ですか。
恵比寿じゃなくてつどつど違うんですけど、大抵都内のホテルで素敵な感じで開催しておりますので、はい、楽しみに来てください。
はい、はい、ということでした、
はい。
新刊 JP 連動企画インタビューで5月病対策あと1回残っております。来週の金曜日の配信予定なんですけども、来週金曜日はですね、今までその勝間和代さん、常沢かほこさんとね、ビジネス系の人が来たんですが、次回芸能人結城まおみさんに登場していただきます。結城まおみさんはですね、前ね別の仕事で一緒になったこともありましてですね、あとそのうちのスタッフがね、某漫画雑誌とか買ってですね、グラビアがよく載ってるのでね、もうまおみたんまおみたんうるさいんですけどね、周りがね、でそのまおみたんに会ってきましたよというお話でございます。結構ですね、グラビアアイドルっていうとね、結構おバカなイメージとかで、ね、皆さんあるかもしれませんけども、結城まおみさんはですね、こうエロ賢いというですね、キャッチフレーズをですね、まあ、事務所とかいろんなその雑誌が使ってましてですね、結構知的な印象もあります。まあ、喋り方はとても今風なんですけども、しっかりした考えを持っていますので、その辺も楽しみにしてみてください。ではまた次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。